アミューゼスクレスシネマ楽しもう映画の秘密、はい、2020年1月31日でございます。はい、マリさん、
はい、
今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
去年年末に社長にまたお越しいただいて、はい、本当に、ね、本当に汗が出るほどたくさん喋ってくださって、はい、ですか、ありがとうございました。そして今年はまたのっけからすごいやつを、
はいはい、ちょっと熱いのを持ってきました。
もう嬉しい、
はいはい、ムルゲ王朝の怪物ということで、
はい、
日本でいうところの戦国時代にあたる、うん、ね、李氏朝鮮時代の、はい、まあ、中期にあたるんですかね、うん、11代目の王朝なんですけれども、うん、まあ、その李氏朝鮮の歴史をこう実録書いている朝鮮王朝実録っていう、うん、まあ、長い長いそういうまあ歴史書みたいな中で、はい、本当にちょこっとなんですけれども、うん、描かれている、うん、なんかこのムルゲ、まあ、いわばもののけ、はあ、怪物、
ね、ちょっと日本語と韓国語というか、はい、もう似てるんだなって、私最初はこの、うん、フライヤーのね、チラシの題字がムルグかなと思ったりもしながら見てたんだけど、でももののけ、うん、むで発音を聞いてるとムルゲーって言ってるから、あ、そうかって、日本ともちょっと近いものを感じながら、
そうですね、ちょっと本当にもののけ、ムルゲー、うん、ちょっとね、
似てる、
似たニュアンスの単語かなと思うんですけれども、うん、まあ、なんでしょうね、事件というか、
う
ん、たくさん人が死ぬ、
ね、
謎の殺人現場みたいなものが、はい、事件が起きて、うん、それがそのムルゲの仕業だっていう噂が立つんですけれども、うんうんうん、でもその現場に行くと、うん、普通でもないんですけど、うん、まあ、虐殺された人間の仕業なんじゃないかっていうふうにもう見れると、うんうん、本当に怪物がいるのか、それとも人の仕業なのかっていうところからこう事件が始まるんですけれども、うん、はい、主人公は一旦その十数年前に、うん、まあ、そのちょっと暴君というか、
うん
うん、自分たちのために民を殺してしまうような、人たちだった王朝にこう背を向けて、まあ、本当にすごく優秀な武官だったんですけれども、うん、山奥でひっそりと自分の部下と共に
隠居ね、
隠居生活してる、はい、男がいるんですね、はい、で彼のもとにその今の王朝の使者がやってきて、はい、
助けてくれと
、はい、で現場に行くと、はい、まあ、いくつかねこの殺人現場あるんですけど、うん、微妙に違うんですよ ね、
そうそう、
人間の仕業っぽいのもあれば本当にちょっと奇怪 な
んどこからするとあんなところに死体があるのみたいな
とか、はい、あとこうちょっと不思議な足跡があったりとか、
はいはいはい、
その死に様もこう何かの疫病なのかみたいな、
うん、ね、あ、そうそうそうそう、それもあったんで ね、
はい、そういった伏線がいろいろ張り巡らされている中で、はい、まあ、捜査というか探索していくと、うん、こう探索隊がこうある一派の、
うんうん、
まあ、人たちにこう殺されてしまったりとかして、はい、やっぱり人の仕業だったんだと思いきや、はい、みたいな感じで、
その伏線に次ぐ伏線が、はい、脚本家の頭どうなってるんだろうぐらいに、あ、ちょっと、あ、ここに私梅津和夫ってごめんなさい脱線しますが、はい、漫画家が好きで、
はい、
その人の書いた漂流教室っていう漫画は伏線が最後すごいことになって結実するんですよ。
そうですね、
そのぐらいの凄さを、はい、感じてしまって、
はい、
どうやって伏線をこうやって全部こういうふうに一つの束にしていくんだぜっていうような爽快感もあったりする、
うん、そうですね、うん、で、まあ、これセットもすごくて、うん、その王朝 の、うん、その宮殿の建物とかが本当にすごくて、
はい、セットなんですねあれね。
で、その山奥に今探索に行くんですけど、うん、まあ、地下水路みたいなところで実はつながっていてっていうところがもう、
う
ん、もういろいろいろいろすごいですよね、う
ん、すごい本当すごいで、なんかキーワードがなんか、はい、こうもののけね、ムルゲは、
はいはい、
人間の心にいるんじゃないかみたいなことを言いつつ も本当にいるのかみたいなことが繰り返されるので、
ね、はい、
もう誰のことも信用ならないってだんだん こもってくるみたいな。
いやでも本当に今回は、はい、ま、割と映画畑というよりも、うん、ドラマの、キャスト、韓国ドラマのキャストが多いんですけれども。
そうなんですか。
そうなんですよ、はい、今朝子さん的には一番の、はい、
推しですか。
推し
これがねまたね
いろんな人がいすぎて、そう、
ね、推しは 3,4 人いるんですけれども、はい、まあ、まず最初に言いたいのはやっぱりチェ・ウシクさんですかね。あ、
ですよね、パラサイト、
はあ、あれ もう見ちゃったので、
はい、もう世界的大大大ヒットしてる、
はい、
はい、なので、まあ、ちょっとこちらの作品の方がやや早いはずなので、
うん、そうなんだ。
そうなんですよ。
あ、こっちが先に出てて、じゃあこの時には、うん、ああいうね、なかなかいい好青年の役じゃないですか、
うん、そうですね。でもこれ出てきた時は、うん、なんかこう弓矢をシュッとか避けて、うんうん、すごいなんかできる男風なのに、なんか
旦那様の要素がね
しかもな、主人公がすごい、うん、もうものすごい人じゃないですか、うん、だから結局なんかそっちの方が、うん、際立って。そう、ね、武力的には
だんだん途中で脚本変えたんじゃないかなと思うようなテレビってよくあるじゃないですか。
そうそうです、ね、
キャラをちょっともうちょっと立たせようというので、
ちょっとそうですね、弱そうな感じ、うん、やさ男風な、しかもその主人公の、うん、まあ、なんだ、孤児として迎えたというか、うんうん、ことをちょっといい感じになるんですけども、そうそう、その娘が弓の名手みたいな
感じ
で、
ね、かっこよかったね、
しかも山の中は暇だから医学書ばっかり読んでるのとか言いながら、うん、ね、男性陣がゲーゲーしちゃうようなこう凄惨な、
そうそう凄惨な現場に入っていて、検視官として
検視官風なことをおっしゃったりして、うん、そうなんですよ。でだからね、彼女とも比較するとどっちの方が強いんだみたい なんかいい、ね、ところもあったりして、
だからなんていうかな、一大歴史スペクタクルロマンの中でちょっとほっこりするようなシーンを、はいはい、
そうですね、ちょこちょこちょこちょこありつつ
出してくれてたなと思って。
そうなんですよね。
でもすごく2枚目な恋愛にも一瞬なるじゃない、
は
い
は
い、
なりますね。
そこも韓国映画
の、しかもちょっと死にそうにもなって、
そう、
あー死なないでって
そう、ファンでしょ、ファンでした、
ファンになっちゃう、
はい、ファンでしたね。そう、そう、そんな中でね、うん、なんかこう韓国映画今本当にリズムがいいなって思ってて、
そうなんです、本当にテンポがよくって、うん、今回これが1時間45分くらいなんですけど、うんうん、あっという間じゃありませんでした、うん、
はっはっはって、で途中真面目にこうなんか泣かせるのかなと思うと、
う
ん、コロッとこうちょっと逆転させたり、
そうですね、
あ、いい感じにこう裏切ってくれるなっていうところが素敵だなと思って、
本当にこううまくその緩急つけて、うん、緊張してばっかりじゃなくって、うん、ちょっとこうホッとするシーンが必ず入っていて、うん、この主人公の一緒に住んでたという部下、
はい、
ソンハンっていう、はい、役なんですけど、はい、キム・インゴンさん、はい、キム・インゴンさんが
最高いい役者だよ、ね、
最高、も私本当、うん、この3枚目っぷりが本当たまらなくって、もう朝子さんも絶対好きだったんじゃないかなって思うんですけど、
キム・インゴンさん、はい、そうです、素敵でした、この人もだってうまいんだもんね、その間の外し方とか ね
本当に、
うん、いいなと思いました、うん、あと悪役の、
はい、
なかなかいい人がたくさんいたなと。
悪役は、うん、あの人ですかね、相手方の敵方の、うんうん、武将側の人ですよね。
ひげ生えてない方、
はいはいはいはい、
あれもちょっと卑劣な顔してたから
卑劣な顔
いいぞと思って、
キム・ミョンミン、
みんな、
あ、キム・ミョンミンは主人公イ・ギョンヨンです、失礼しました、
イさんですか、
イ・ギョンヨン、
イ・ギョンヨンさん、
対立、そうですね、はい、陰謀側の、
はい、はい、そう、ミョンミンちゃんは、じゃあその孤児だった女の子ね、
違います、キム・ミョンミンは主人公です、
主人公
です、あ、いや情報が錯綜してます、はい、すいません、ミョン役はイー・ヘリちゃんです、
う
ん、
イー・ヘリさん、
はい、ガールズデイズっていう、ガールズデイっていうK-POP グループの、
はい、へえ、はい、そうなの、それであんなに体が効くんだ、
そうですね、うん、2016年くらいからちょこちょこ演技のお仕事もしているようで、
すごいかっこよかった、はい、
そうですね、うん、弓を持つ姿が本当に様になってて、
うんうん、そう、あとそうだな、なんていうかな、最終的にこうドンパチやるところも
すごいなと思います、そうですね、最終的に結構ガンガン燃やしてますしね、
そうそう、
燃やすし壊すし、 爆発させるし、
そう、そういうところもなんか惜しげなくこうやってくれるなというのが、
うん、そうですね、
歴史のスペクタクルでもあり、こう歴史好きにも、うん、納得させるし、それからアクション好きにも、
アクションすごかったですね、
うん、かなりなことをやっているな、韓国映画すごいと、
そうですね、本当に力があって、うん、あの本当にエンターテインメント、
うん、
で、あのいろいろ、あこの頃日本は戦国時代かで、あの中国韓国もこの頃っていろいろこう歴史が動いてる時代じゃないですか、うん、で特にこの韓国はあのこの時代って割と独裁政権というか、あの、うん、本当に民衆を、うん、無理やり力で押さえつけて、うん、何でもこう殺してしまうというか、うん、そういう時代だったっていうのはもう本当にあの作中でも描かれてるように、うん、あの人を人と思わないような殺し方をしてたりとかする時代だったので、うん、まあ、そういった歴史的な背景も本当にそのまま描かれつつ、
うん、
ちょっとファンタジー要素というか、
そうでしたね、うん、本当にね、そう、そのムルゲ、うん、そのもののけがファンタジー要素でもあるってことがちょっと救いだったというか、うん
うん、そうですね、
そんな優しさも含まれた作品なので、
う
ん、
でもあのこのムルゲが、うん、あの閉じ込められてたって言われている、うん、その檻みたいなものっていうのは実際にあったらしいっていう、うん、そのなんかあのやっぱりまあなんか何でしょう、いつの時代も虎とか、
うん、
珍獣みたいのを、うん、この
っ飼ってね
っていうのってやっぱりあるじゃないですか、
みや
びな方々の力をこう見せつけるためというか、そういうのってあったようなので、うん、本当にそういったあの檻みたいのは実際にあったらしいっていうのを調べていく中で、うん、でその中でこう監督がこう、まあ、ファンタジーとして広げていったっていう、
はい、
まあ、ここまでのね、あの見た目ではなかったかもしれないんですけれども、もしかしたらこういった生き物がいて何かあったかもしれない、うん、でやっぱり昔って疫病がこうわっと広がると、うん、今も日本でねまた新型コロナウイルスとかちょっと怖いんですけれども、
うん
ね、
うん、何かのせいにしたいんだよね、
そうですね、
じゃないか、
自分たちのその今置かれている状況を何かのせいにしたい、うんうん、その気持ちをこうう
まく、
ね、うまく
して、
うん、
すごい、私ファンタジーってだから今マリさんが言ってくれたのですごい納得した、はい、そうかファンタジーでもあるんだと、ね、
ファンタジー、あアクションなんですし、うんうん、はい、あれなんでモンスターアクションとも言われるジャンルだと思うんですけれども、はい、やっぱり一種ファンタジー要素があって
だね、
はい、
いやすごい楽しみですこれ、はい、3月13日
はい、シネマアート新宿、
はい、
シネマアート心斎橋大阪ですね、うん、全国順次ロードショーということで、
はい、
はい、ムルゲ、
はい、楽しみです。
の怪物ぜひご覧いただきたいです。
はい、2曲目はじゃあ何を、はい、
ムルゲのエンディングお聞きください、
はい、
読書紹介コーナーリブル、
はい、読書してますか？2020年最初に読んだ本は何ですか？まあ最初に読んだ本というわけではないのですが、なんと、私も、知り合いであります野口拓さん、歴史小説家ですね、もう今や押しも押されぬ歴史小説家と言いたい、あの知り合った時は戯曲を読む会で知り合ったんですけれども、戯曲なども書かれている、作家さんなんですが、もう今歴史小説といったら野口拓、あの文庫本がねこう、うん、本屋さんとかに行くと積まれているのでわかると思いますけれども、またまた集英社ですね、集英社文庫で、野口拓新刊が出ました。もうどんなに脳みその中にこうネタが詰まってるんだろうなと、あの普段はとても、静かな、まあ、私動物に例えるならフクロウに似てらっしゃるなと、常々思っているんですけれどもその野口さんが新刊集英社文庫からアッケラカンという名前です、よろず相談や繁盛記のなんとこのシリーズもう5作目なんですね、集英社文庫で。1がなんてやつだという、題。それで2がまさかまさかという題。で、3がそりゃないよという題。そして4がやってみなきゃという題。そして今回は アッケラカンという題です。あ、これ並べて表記してあるので気がつきましたけれども、この集英社文庫全部ひらがなです。面白いな。全部あの題名がひらがなです。この頭文字だけ取るとなんか暗号になってないかな。なまそやあ、うん、まだなってないな。きっとこれこういう遊び心もある作家さんなので、今度スタジオに呼んで、お聞きしたいななんて思ってます。野口さんはね徳島生まれの、作家で、今回の作品はねこのよろず相談屋シリーズ、何かちょっとこう今あのダブルワークとかいろいろな仕事、まあ、働き方改革みたいなことが奨励され、なんかいろんな仕事をマルチで持ってる人とかが多いんですけれども、この小説なんかちょっとそのような毛もあるような、将棋五回書っていうのは聞いたことあるんですけど、将棋会所、将棋の、場所、まあ、麻雀とかねそういうのもありますけれども、将棋の、会合ができるようなところ、将棋の場所を提供しながら、自分はいろいろな人の相談に乗ってあげる、それもお金をもらって相談に乗ってあげる、そういう主人公の、物語なんですけれども、ついにね第1巻から読み進めていると思うんですけれども、ついにこの主人公の慎吾ちゃんが、縁談が持ち上がるっていうね、今回はそれがトピックになってますけれども、あの私この本を読み進めていると、あの作家の野口さん自体の人生とダブっているんじゃないかなんて、え、もしかしたらこんなお嫁さんなのなんて思いながら、読んじゃうので、つい、あ、やっぱり作家さんを知ってると本当いろんなあの余計な想像をしながら読んじゃってダメだな自分なんて思いながらも、とっても、楽しく読み進められておりますので、皆さんもし、ね、あの集英社文庫を手に取ることがあったら、こう1巻から5巻まで並べてみるのもいいななんて思います。はい、そんなわけで、2020年1回目の1月のリブルはアッケラカンをご紹介しました。では3曲目、南谷あさこで恋する壁の真似をして。 Radio